あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目するファッション、衣装とミュージック、音楽が優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろん、ファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
これね、FM605 って言ってるじゃないですか。
はい、
ファッションの F と、
はい、
ミュージックの M っていうことで FM っていうことですね。
はい。
はい、で、605って何ですかこれ。
これは結構適当につけたんですけど、
はい、
まあ、あの某関西のラジオみたいなタイトルにしよう。
あ、 FM802 みたいな感じですよね。
はい、で、まあ、何丸何っていう数字にしようと思って、
はいはいはい、
まあ、これ私の誕生日。
ああ誕生日やったんですね。
6月5日なので
。ああ、なるほど。
605っていう。
605。
はい、
なるほど。
全然どうでもいい情報。
あ、いやいやいや、もう
そうなんや、
ね、シネマクティフを支えてるのはですね、あゆみさんのファンの方がやっぱ多いので、これあゆみさんの誕生日が6月5日っていうのがここで明らかにあったことでですよ、
ですね、
ファンの方はやっぱ喜んでいただけるんじゃないかなと思
います。バースデーメールも
ね、
ね、
もういろいろ
だいぶ先ですけど、
そうですよね、もうだいぶ先ですけど、
すいません、なんか変なアピールみたいな。はい、まあちょっと新コーナーということで、
はい、はい、これ期待してますよ。
そんなハードル上げないでください。
いやいやいやいやいや、だってね、さっきもグッドバッドウィアードのコーナーでね、僕はやぼてんなんでみたいな話したじゃないですか。
はいはいはい、
まあね、まこちんはですよ、
はい、
おしゃれですよ、見た感じ、
ね、ありがとうございます、
ね、まあまあ、あゆみさんを言うに及ばずですよ、そんな僕なんかね、もうほんまなんやねんちゅう話じゃないですか。
いやいやいや、
なのでこれはね、もう本当に逆に言うと、その映画でそれだけやっぱりファッションとかにやっぱりこうなかなか目がいってないっていうことにもつながると思うんで、
はい、
これはもう本当に勉強させていただきたいなと思うんですよ。
そんな大した本来できるか分かりませんけども、まあ、映画を見るときに結構ファッションと音楽に着目することが本当に多いので、まあその F と M がいいものはもちろんなんですけど、まあ、内容的にもすごい素晴らしい作品をご紹介できたらなと思ってます。
はい、はい、もう楽しみにします。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これは一つずつ紹介してくれるんですか。
はい、映画をですかね。
ファッションで一つ、ミュージックで一つ。
あ、いや、なんかそういう感じじゃないですね。なんかもうとりあえず F と M が両方いいやつもあるし、これは F 強め、はい、M もちょっといいみたいな。
ほうほ
うほう、なんかまあちょっとバラバラなんで回によって異なると思います。
なるほど、
はい、
じゃあどういう感じですかね。じゃあ先にタイトルを発表してもらって、
はい、
その映画のポイントみたいな感じで紹介していただくんですかね。はい、
はい、
じゃあお願いします。
はい、1本目はゴッドヘルプザガールです。
おお、
これはもうね、
なるほど。
もうファッションもミュージックもどちらも満点だと思います。う
ん、あ、満点ですか。
はい、
おお、
いきなりじゃあ満点ということで、
はい、1本目から。で、私が一応ファッションとミュージックで満点にしてる映画が2つありまして、
はい、これまでの中でですか。
ジャック・ドゥミーと、音楽がミシェル・ルグランの「ロシュフォールの恋人たち」っていう映画、シェルブールの雨傘の同じ組み合わせで、
はい、
カトリーヌ・ドヌーブが出てるんですけど、
はい、
もうこれ素晴らしくって、
はい、
で、あともう一つはオードリー・ヘプバーンが出てるパリの恋人っていうミュージカルなんですけど、
はい、
まあ、この2つに匹敵するぐらい良かった
。これはもう最大級の評価じゃないですか。これ
第1回にして、
ね
え、ねえ、
はい、もう出てくるものがこの3つの映画にね共通するのいちいち可愛いっていうものなんですけど、まあ、これは、監督がグラスゴーのバンドのベル&セバスチャンっていうバンドがあるんですけれども、
はい、
それのフロントマンのスチュアート・マードックっていう方が撮ってる映画になります。
うん、これ初監督作品っていうことになるんですか。
そうですね、はい、
はい、
で、一応ベル&セバスチャンの映画ってよく言われるんですけど、
はい、
厳密に言うとベル&セバスチャンの音楽ではなくて、2009年にスチュアートがそのソロプロジェクトとして出したアルバムでゴッドヘルプザガールっていう同じタイトルの アルバムがあるんですけれども、はい、まあ、それはスチュアートが、ミュージカルを作りたいと思って作ったアルバムなんですよ。
あ、じゃああれですか、アルバムが先にあって、まあ言うたら架空のミュージカルのサウンドトラックみたいなもんを作って、でその後に映画に発展したと。
そうです、そうです。お、なんか音楽先にできちゃったからアルバムを先に出しましたみたいな感じですよね。
なるほど。ほほほほ。
なんで歌詞カードとか、あの私このアルバム持ってるんですけど、
はい、
あの開くと結構その映画のシーンが絵になってたりとかして、でもこっちが先にできてたんだなと思って、このイブがどこみたいな説明とかもあるので。
お、じゃあもうアルバムを作った段階でもう監督の中ではもう絵的にももう見えてたっていうことですね。
そうですね、おそらくそうだと思います。
なるほどなるほど、
はい。でまあちょっとざっとストーリーを説明します、
ね、はい。
まず拒食症のイブっていう女の子がいて、で、まあ、入院してたんですけど、まあ、その病院を抜け出すんですよ。
お
で抜け出した時にあのライブハウスに行くんですけど、まあ、そこのライブハウスで演奏してた男の子のジェームズっていう人がいて、はい、まあ、その人と出会うんですけど、
はい、
それで、まあ、彼と一緒にそのジェームズの教え子のキャシーっていう女の子がいて、その人3人でバンドを組もうっていう話です。めちゃくちゃザッと説
明してる。まあまあまあ
まあまあ、
なるほどなるほど、
うん、音楽映画なんで、
はい、まあ、なんとなくなんとなくわかりますよ、
はい、はい。まあ、3人が女に男1っていうね、結構男に女一みたいなのは結構ありますけども、
ドリガムみたいなね、昔のね
ミュージシャンですか
ね、
うん、はい、まあまあ、あの女に男一は結構珍しいんじゃないか
映画としてね、
うんうんうん、と思いますね、はい。で一応日本ではあのシネマカリテさん新宿の、
はい、
で、5月、今年の5月にあのカリコレって言ってシネマカリテさん独自の映画祭があるんですけど、
はいはい、
まあ、そこのオープニング作品として上映された作品になります。
はいはい、
うん、
はい。で制作がバリーメンデルっていうあのウェス・アンダーソンの作品で結構おなじみの人なんですけど、ウェス・アンダーソンの天才マックスの世界とか、
はい、
ロイヤルテネンバームズとか、
はい、
ライフアクアティックとか、
うん、
もうなんかああって感じの、
そうですね、
はい、映画の制作なんで結構そういう感じも出てますね。
お、
はい、
まあ、どっちもなんかねシャレオツな
感じですね。
ね、
完全にもうおしゃれ感がめちゃくちゃ出てますけ
ど、ね、バンバン出てますよね。
はい、
カラフルな感じで、
はい、うん、でまあまあ、あの結構でスチュワートがめちゃくちゃ映画が好きっていうので結構有名なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、ちょっとなんかいろいろ調べたんですけど、
ネット
で、
はいはい、
なんかちょっと情報源が定かじゃないんですけど、
はい、
スチュワートの好きな映画トップ5みたいなの
が、あ、そんなんあるんですか。
はい、出てて、はい、でまあそれの1位が、ウディアレンのアニーホール、
お
ー、2位がゴダールの勝手に仕上がれ、
うん、
で3位がハル・ハートリのトラストミー、
はい、
で4位がヴィンセント・ギャロのバッファロー66、
はははは
で5位がトリフォーの大人は分かってくれない。なんかこのラインナップ見ると映画の雰囲気とうんうんってなりますね。
なるほどってなったかも、
うんうん、
うんうんうんうん、
なんですよ。だから結構、うん、スチュアートのその映画多分ずっと撮りたかったのかなって感じはしますね。
なるほどね、
うん、で、ゴッドヘルプザガールのそのアルバムでイブの役というかイブの担当で歌ってる方がキャサリン・アイアトンっていう方なんですけど、
はい、
これスチュアートがジュリアン・ドリュースみたいって言って褒めてるんですよ。
お
で実はこの作品の中にジュリアン・ドリュース的な人が一人なんかパッて出てくるシーンがあるんですけど、
はいはい、
まあ、それちょっと見ていただいたら楽しめると思うんですけど、はい、まあ、おそらくこういう意図から出てきてるのかなって、なんでかなと思ったんですけど出てきた時、
ほうほうほう、
はい、っていう感じで、
はい、
でベルセバのメンバーも実はちょっとだけ出てて、
あ、なるほど、
うん、めちゃくちゃ一瞬なんですけど、
まあ、じゃあカメオ的に出てるってことですね。
そうですね、はい、サッカーの審判とか、
はい、おおまさにカメオですね。
知ってる人からすると面白いですね、
あーあーってなるんですよ、
うん
うん、というわけで、はい、で音楽はねもちろんそのアルバムから作ってるんでめちゃくちゃいいんですけど、
はい、
なんかまあそのアルバムの曲が全く同じアレンジで流れてるシーンもあって、お店の BGM になってたりとか、
お
でもその映画独自のアレンジで、まあ、歌ってる人もエミリー・ブラウニングとかなんで、
はい、
全然また違った雰囲気になってるんで、アルバム好きな人も多分楽しめると思うし、まあ、知らない人でもね、うん、すごいポップな音楽なので楽しめるんじゃないかなと思います。
あのアルバムの方はボーカリストっていうのは、
はい、はい、あのさっき言ったキャサリン・アイアトンとか、これは一応 オーディションで決めたみたいなんですけど、
もうその人一人が全曲を歌ってる、
あ、いや、なんかいろんな女の人が歌ってます
ね。あ、やっぱりそうですね、
はい、オーディションで受かったりとか、はい、なんで、あの、ベルセバのいつものアルバムとは全然違った雰囲気になってます。
なるほど、
はい、でもまあ曲はスチュアートなんで、すごいこのベルセバ感はありますけどね、はい、で、ミュージックの方は今言ったみたいな、
はい、
使われ方がしてて、で、はい、衣装の方ですけれども、はい、もう衣装がね本当に可愛いんですよこれ。
へまあ可愛いってすごいね、まあ抽象的なあの褒め言葉になるんで、どう可愛いのかっていうのはちょっとビジュアル的にでもね想像しにくいところなんですが、はい、
でまあ一応いろんなブランドの服を着てて、はい、まあ、一番多分パッて分かりやすいのがフレッドペリー、イギリスの。
フレッドペリー、
はい、まあこのシャツとかはね結構あの見た人は分かったかと思うん
ですけど、もうあのフレッドペリーは僕らの世代でも、うん、すごいメジャーですよ、う
ん、
はい、
うん、なんかもうね、あの主にあのジェームズが来てるんですけれども、
うん、
はい、もうでも結構プールの監視員するシーンみたいなのがあるんですけど、はい、そこで靴が一瞬だけパッて映るんですけど、それもフレッドペリーだったりとかします。お
すごいな
全身フレッドペリーみたいな感じですか。
あ、そう、いや、その時はね全身ではないんですけど、はい、
目が行くんや
あ、フレッドペリーみたい な,
なるほど。
でも一瞬なんで本当に見逃したら違うとこ見てたら見逃すぐらいのレ
ベル、まあ、あれですよね、マークがすごいね、
うん、
あの分かりやすいですよね、
はい
はい、
で、まあ、あとはアメリカンアパレルとかトップショップ、クラークスとか、まあ、結構名だたる
まあ、うん、知らへん俺
あ、アメリカンアパレルとかトップショップって結構
日本でも有名っていうか、う
ん、ファストファッションなんですよね。
あ、なるほど、
うん、で結構そのファストファッションとあと古着っぽいのもすごい着てて、
はい、
でまあ、設定が一応現代、スマホとか使ってるシーンがあるんで現代の設定なんですけれども、うん、一応そういうファストファッションと古着をミックスして楽しんでる人たちなのかなっていう印象は、はい、ありましたね。で、まあ、あの何がすごいって着回してるんですよ結構ファッションを。で同じジージャンをなんか違うシーンで着てたりとか、ボーダーのシャツをあの着てたりとか、うん、あとなんかジェームズとかだったらパーカーを最初開けて着てたやつを次違うシーンで全部閉じて着てたりとか。
お、うん、なるほどなるほど。
だからすごくリアルなんですよね、
うん
うんうん、なんかよくだからファッションがいい映画で毎回シーンでね、大河ドラマとかもそうですけど、いつも違う服着てるの、あれ全然リアルじゃないですよ
ね。あ、まあ確かにね、
うん、
はいはいはい、生活感がやっぱ感じられないですよね、
うん、その、そうなんです。
お前なんぼほどいい服持とうねんから
でしょ。
お前の家全部お前何やねん、洋服ダンスかいみたいなね。
そうそう、ウォークインクローゼットとかあるんちゃうかみたいな、うん、
ね、
そかそか
感じですけど、うん、だからすごいね参考になると思うんですよね、こういう着回し方もあるんだみたいな。はい、なんでぜひぜひそういう観点でも同じ服どこで着てるかなみたいな探すのも楽しいと思います。
これということはですよ、これ一回見ただけではなかなか堪能しにくいですね、はい、何回見てもこう何歩でも楽しめそうな感じしますよね、
うん、そうですね、私4回見ました。
おおなかなか
はい、
じゃあこれはもう繰り返しも、ね、
はい、OK、あの楽しめるし、結構、ね、あのリピーターの人も多いみたいですよ。
あ、やっぱり、
うん、
あ、そうでしょうね、
はい、
もう好きな人はもうドハマりしてそうな感じですね話聞いただけでもね。
そうですね、
はい、あと劇中にあのザ・スミスっていうバンドの T シャツを着てるシーンがあるんですけれども、
はい、
まあ、スミスもすごいベルセバーがあの影響を受けてて、
はい、
あのベルセバーの CD のジャケットって結構なんていうんだ、あのコピー機の2色ずりみたいな、
ほう、
ああいう感じの雰囲気で単色のジャケットが多いんですけれども、
はいはい、
まあ、それの影響とかも受けてるっていう意味合いで多分一瞬だけエミリー・ブラウニングがスミスの T シャツを着てるシーンとかがあって、
はあ、
そういうね小ネタみたいなのも
かなりディティールにもこだわりがある
んですね、うんうん、こだわりがありますね。
なるほど、
うん、エンドロールとかもすごいベルセバのジャケット的に流れていくんで、すごいあれも素敵でしたね。
へえ、
はい、
さっき の, その単色ゼリーの
ビジュアルが
ね、そうそうそうそう、うん、
映画のシーン の, あのなんて言うんだろう、振り返りみたいな感じで。
なるほど、
はい、なんですごく素敵な映画なのでぜひ見ていただきたいなと思います。
これね、公開がね全国、まあまあ、
はい、
結構ばらつきがあると思うんですけど、
う
ん、まあ、これから公開される、ね、
う
ん、ところの方は、
うん、
これから楽しみにしていただいて、
うん、
まあ、もし終わってしまってる、ね、うん、地方の方であったら、まあ、DVD とかブルーレイとか、
うん、
まあ、待ってっていうような感じになるんですかね、うん、
はい、
はい、
そうですね、
いや、いいんじゃないですか、
もう、
はい、
素晴らしい
こういう感じ
デビューでしたね
1本目はゴッドヘルプザガールです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ続きまして、
はい、
はい、
じゃあ2本目紹介します。
はい、
2本目はあの日のように抱きしめてという、ドイツの映画ですね。
はい、
これなんかこのタイトルめちゃくちゃセンスないと思うんですけど
これあのさっきも放題問題 ね、はい、ちょっと話しましたけど
なんかね、もうこのチラシのビジュアルとか、早速ですね、うん、もう放題もそうですけどなんかものすごいベタベタのメロドラマみたいなタイトルがついてるせいであんまり集客できてなかったんじゃないかなとか思うんですけど、これめちゃくちゃいいんですよこの映画。でちょっと残念ながら関西ではちょっともう上映終わっちゃってるので、
はい、
まあ、名画座には必ずかかると思うので、
はい、
はい、ぜひ見逃した方は見ていただきたいですし、まあ、これから公開の地域もあると思うんで、
そうですね、
はい、
はい、まあタイトルだけで判断せずに、
そうそう、うん、
はい、
めちゃくちゃ素晴らしい映画でした。
あ、そうですか、
はい、
はい、
じゃあご紹介します。
お願いします。
で、監督が、東ベルリンから来た女っていうドイツ映画、
あ、ありましたね、
はい、監督のクリスティアン・ペツォルト監督、
はい、
で、主演が、女の人ニーナ・ホスと、
はい、
男性がロナルト・ツヤフェルトで、これ2人とも東ベルリンに出てるんですけど、
あ、
この3人の組み合わせでまた新しい映画っていう感じなんですけれども、
なるほど、
うん、まあ、ちょっとこれストーリーが結構ややこしくて、
ほう、
このニーナ・ホス演じるネリーっていう女性がいるんですけど、
はい、
まあ、あのアウシュビッツから生還して、まあでも生還したんですけど顔がぐちゃぐちゃになってしまうんですね、まあ、一応あのやられてしまってアウシュビッツ で整形手術をするんですよ。
ほう、
でまあその普通その自分の身の安全のために結構違う顔にしますよとかってお医者さんに言われるんですけ ど、
なるほど、
私は前と同じ顔がいいって言ってその前とほとんど近い顔にしてもらうんですよね。はい、で、まあ、ジョニーのとこに帰るんですけど、まあ、あの死んだって言われてるんですよこのネリーは、
はい、
アウシュビッツで。だからジョニーはその似てる人が来たって思うんですよね。
へ、
で、まあ、カフェ、あ、バーかなで会うんですけど、
はい、
で、まあ、実はこの旦那さんであったジョニーが、まあ、このネリーってあの顔が似てるネリーっていう設定なんですけど、
はい、
旦那さんから見ると、はい、にちょっと計画を持ちかけるんですけど、
は
い、まあ、その死んだことになってるんでその彼女の遺産をね一緒に山分けしようぜみたいな、めっちゃ悪い旦那で、まあ、それでネリーはその自分の旦那がそうやって言ってるって思うんですけど本当に旦那が自分のことを愛してたのかどうか確認するっていう意味でその計画に乗るんですよね。
ひえ
っていう話で進んでいくんですけど、
へ、
ちょっとあのヒッチコックのめまいみたいな感じって結構よく言われてるんですけど、
あ、なるほどなるほど、
うん、あ、ですいません言うの忘れてました。これは、はい、どっちかっていうと、まあ、音楽がとってもよくて、
あ、音楽の方
です
ね、
衣装もまあまあいいかなって感じで、
はい、はい、
はい、M 強めの F もって感じの作品です。
はい、
でその音楽なんですけど、クルト・バイユっていうあのドイツの作曲家がいるんですけど、
はい、
その人の、ジャズの名曲のスピークローっていう楽曲が映画の中で結構使われてるんですけど、
はい、
でまあ多分聞いたら分かると思うんですけど、
はい、
この曲クルト・バイユ自身が実はユダヤ人なんですよね。で亡命したっていう結構ネリーと同じ設定なんですよ。
ほう、
だからそれをすごいあの使った監督のセンスがいいなと思うんですけど、
なるほどね、
はい、うん、でもうなんかこれいろんなシーンですごい流れるんですけどめちゃくちゃその使い方が上手で、
うん、
はい、もうこれはちょっとねあんまネタバレになるんで多くはちょっと語れないんですけど、
はい、
はい、ぜひもう劇場で確かめてほしい感じですね。
使われてるシーンが、
うんうん、
必見だという。
そうですね、はい、まあ、レコードで聴くシーンとか本人そのクルト・バイルが歌ってるバージョンとか流れるんですけど、
はい、
それもすごいいいですし、冒頭とかはちょっとジャズっぽいアレンジので流れて、
うん、
はい、来たりとかしますね。
なるほど、
はい、すごくいいっていうのは、まあ、もうラストシーン、これちょっと若干ネタバレなんですけど、もうラストシーンがね、はい、圧巻なんですよ本当にこの映画なんかもう本当に映画見て震えるみたいな、本当になんかゾワッてするちょっとおおって久しぶりになりました。
へ、
それほど本当にこのラストシーンが素晴らしくて、ぜひこれも映画館でね見てほしい感じの作品ですけど、
なるほど、
はい、で結構その 映画全体に使われてる色として赤色があるんですけども、
はいはい、
まあ、あのこれあの日のように抱きしめてっていうなんか変な放題です
けどまた
現代はフェニックスっていう現代なんですよね、
は
い、
おシンプルですね、
うん、はい、それの赤なのかなっていう気もしますし、まあ、その2人が再会するバー の名前も、まあ、フェニックスっていうシーン、
あーじゃあバーのこうかかってる感じしますよね、
うん、
フェニックスのフィッシュ調の意味合いとバーの名前もかかってるみたいな、
そうそう、そしてまあそのラストシーンすごいのを見た時に、あーフェニックスってなるほどねって思うんですよ。
おじゃあ、うん、現代も知った上で見た方がいい
ですか。そうですね、後で、うん、出た時に見て、あーそうなんやフェニックス、あーなるほどねって思って、ほうほうほう、あこの放題はなんでこんな放題をつけたんだ
また放題問題に戻っていくという
フェニックスっていうタイトルでもなんかかっこよくてね、いい感じするのに、
うん、まあ想像しにくいんちゃうかと思っちゃうんですよね、うん、
フェニックスの方がいい気がするな、うん、
その旦那さんのジョニーがその奥さんと同じあのドレスをあのネリーニの女性、まあ、ネリーなんですけど、
はい、
に着せようと必要とっていうか着せるシーンがあるんですけど、
はい、
まあ、それもすごいヒッチコックのめまい的なんですけど、
うん、
あの赤のドレスなんですよね、それも。
お
すごいその服おしゃれでしたし、うん、なかなかその赤がキーになってるので、うん、あの素晴らしかったです。
なるほど、
はい
はい、というわけでちょっともう多くは語れないのでぜひぜひ見てください、
はい、
あとですみません
はい、はい、
あの最初暗闇から、
はい、
ネリーが出てくるシーンで、
はい、
でうっちゃん最後は光で終わるので、そういったのもすごいちょっと若干ネタバレですけど、
あ、
まあまあ、あのこの対比がね監督センスいいなって思いますね。
なるほど、
はい、もうちょっとあんまほんまネタバレできないんで、見たのに知りたいわっていう人はあのシネマクティフのサイトのネタバレありの方のレビューを、は
い、あレビューをね、うん、書いてます、ね、
ご覧いただけたらと思います。
あゆみさん書いてるんで、
はい
はい、ぜひご覧になって、うん、で、ネタバレ OK ってなったら、
うんうん、
サイトの方にね、うん、アクセスしていただいたら、はい、いいかなと思います、
う
ん、
はい、
ジョニーがなんでこんなに似てるのに気づかなかったのかっていう理由とかも私なりに考察して
くれ
て
るので
、
おー、うん、なるほどなるほど、
まあ、ぜひご覧ください。
もうちょっとねどういう意見がね、
はい、
自分のこう思ってたのとあゆみさんのものが合うのかどうかとか ね、うん、
そうですね、
まあ、その辺も楽しんでいただけたらなと思いますね、
はいはいはい、というわけであの日のように抱きしめてでした。
はい、
はい、最後に紹介する作品は、
はい、彼は秘密の女友達っていうフランソワ・オゾンの、はい、フランスでね、あの日本でも有名な監督なんですけども、
ね、
はい
はい、もうこれはねファッションがめちゃくちゃ良かったですね。
ほう、 F 多め
ですか？ F 多めの作品です、
はあ、
まあ、秋ファッションがすごい多いんですけど、本当にこの季節に見てあめちゃ素敵っていうようなコートとか
ほう
ワンピースとか出てきます
ね。あほうほうほう、
はい、まあ、これも本当に素晴らしい作品で、
はい、
これ私今年のベスト10におそらく入れると思います。
おお、それぐらい、
はい
はい、
まあ、あの話なんですけど、
はい、
まあ、主人公がクレールっていう女性で、一応最初の冒頭のシーンがいきなりお葬式のシーンで始まるんですけど、
はい、
うん、
まあ、クレールの女友達のローラっていう友達が亡くなったっていうお葬式のシーンから始まるんですよ、
はい、
うん、で、まあ、一応クレールもローラもお互いに結婚してて、まあ、旦那さんもいて、
うん、
でローラは、旦那さんと子供両方いるんですよね。で、まあ、子供がすごい赤ちゃんでちっちゃくって、
はい、
で、まあ、旦那さんの名前がダビッドっていうんですけど、
うん、
ダビッド と赤ちゃんが残されてるんで、
はい、
まあ、そのお葬式で私はこの2人を守っていきますみたいな宣誓をするんですよね。
おー、
うん、で、まあ、でもすごいローラと仲良かったのでクレールが、
はい、
すごいもう悲しすぎて最初ダビッドのお家行けないんですよ。
あ、彼女思い出しちゃうからね、うん、そうそう、はいはいはい、う
ん、あるので、で、まあ、そのクレールの旦那さんのジルっているんですけど、まあ、ジルにまあちょっと見に行ってあげたらみたいな感じで言われて行くんですよ、うん、お家に、はい、まあ、それで行ったら、まあ、ドアが開いててコンコンってしてもなんかあの音がしなかったとかだったと思うんですけど、
はい、
入ったらなんとダビッドがあの赤ちゃんを抱いてるんですけど女装してるんですよ。
ほう、
うん、
で、え、なんでってなって
はい、はい、
まあ、実はダビッドはなんか女装癖みたいなのがあって、
ほう、
好んで女装していると。
おお、なるほど。
で、それを実はローラも知ってたんだよっていう話を言われるんですよね。
おお、なるほど、
うん、 でなんかそのローラの格好をして赤ちゃんをあやしたら赤ちゃんが落ち着くからみたいなことを言ってるんですけど、はいはい、実はそうではなくて彼自身がそういう女装が好きだからしてるっていうのが徐々に分かってくるんですよね、
はいはいはい
うん、でその秘密を共有してる関係になっててそのクレールの旦那さんのジェルにはそのこと言ってないので、
うんうんうん、
変な関係になっちゃうんですよダビッドと。
なるほどなるほど、
うん、で、まあ、もうダビッドともう女装したダビッドをビルジニアっていう名前をつけて友達になるんですけど、
お名前変えるんですか。
そうそうそう、
別人格としてお友達になると。
そうそうそう、だから女としてのそのビルジニアとクレール、
はい
うん、だからタイトルが彼は秘密の女友達って
。なるほどね、
うん、タイトルなんですけど、
はい
はい、でまあどうなるかっていう話なんですけどね。お、まあ、そのダビッド、あ、ビルジニアがあの女装してるシーンとかがすごく可愛いんですよね、服とかが。
お
ごつい感じなんですよ、でもすごい男
だから。まあね、まあ言うてもおっさんですからね、
う
ん
う
ん、
ローラの服とか見てこれどれが似合うかしらみたいな感じで言ってすごいなんか丈が短かったりとか。
ああ
、うん、だからなんか服がないから買いに行こうっていうシーンがあるんですけど、
はい、
まあ、その服を買いに行く時ってすっごいワクワクするんですよね。で、まあ、どれがいいかなとかって2人で選んでるシーンが、まあ、すごいその男の人とか女の人とか関係なくそういうの楽しいんだよっていうのがすごい伝わってきますし、
うん
うん、まあ、クレールがしかもビルジニアと仲良くなることでどんどん綺麗になっていくんですよね。
へ
ー、クレールが、
はい、
へ
ー、まあ、それはなぜかっていうと結構そのビルジニアとしてそのいるダビッドをまあその受け入れていくからなんですけど、
ほうほうほう、
はい、まあ、ちょっといろいろクレールとローラの関係性であったりとかダビッドとクレールの関係性であったりとかにも注目すると、まあ、いろいろこの映画の言わんとしていることが分かってくるんですけど、まあ、ちょっと多くは言えないですけどね。
なるほど、
はい、なので、あ、そうそう、でラストシーンにねすごいさらっとねあの映像が流れるんですけど、
はい、
まあ、かなりそれ深い意味があって、
ほう、
うん、
まあ、全然それ今言えないんですけど
がっちりネタバレになるわけですね、
うん、ですね、はいはい、ちょっと言えないので、
はい、
まあ、あの見た方とかで多分解釈がねちょっと人によってもしかしたら違うかもしれない。
ああ、そうなんですか、
うん、まあ、私なりにいろいろ解釈してるので、
はい、
うん、まあ、ヒントを言うと最初にクレールとローラがどんだけ仲良かったかっていう描写があるんですけど、
はい、
その2人の仲の良さの濃さでおそらく分かると思いますね、
うん、
あとクレールとビルジニアがなぜ仲良くなったのかとかを考えると、
お、
はい、なので、な、はい、ちょっと多くはネタバレできませんが、ぜひ映画館これから公開するとこもあると思うので見ていただきたいなと思います。
そうですね、はい、はい、
というわけで、
はい、
3本目は彼は秘密の女友達でした。
はい、
はい、あゆみさんありがとうございました、はい、FM605 では皆様からの、メッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません、皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、ぜひぜひあのこのね、3本目の彼は秘密の女友達のラストシーン、私はこう解釈しましたみたいな
と、はいはいはいはい、
あればね、
そうですよね、そういったのも、まあ、ネタバレになるからねポッドキャスト内で紹介できるかどうかはまあ別として、
あ、そうですよね、
ね、またいろんなそこからねあの話が、うん、
はい、
膨らむといいですよね、
はい、こんな映画が良かったよとかいうのがあったら F と M に、
ね、あ、そうですよね、そういうのもどんどんお寄せいただきたいですよね、うん、ファッションこれが良かった、
はい、
ね、ミュージックこれ良かったっていうのがね、
うんうん、
はいはい、
ぜひぜひ、なのであの今の話を聞いてみたいなとか思ったりとかファッションとかにもぜひ興味を持っていただけたらなと思います。
はい、
はい
はい、というわけで、
はい、
ありがとうございました。
FM605 でした。
はい。